杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科教授上木信彦さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
上木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は透析患者のリンカルシウム PTH 管理についてご教示くださいということでございます。まあ、2つご質問がありまして、2012年のエビデンスで低リン低カルシウムは死亡リスク増大させているということですが、2024年のこの本邦のデータでは、低リン低カルシウムのリスクには否定的でした。この差に関してはどういった理由があるのでしょうかという、まずこのご質問から先生。
はい、ありがとうございます。非常に何て言うんでしょう、専門家でも答えに苦しむようなところの質問じゃないかと思います。まずですね、2つの研究の背景の違いを少しご説明させていただきたいんですが、2012年はおそらく我々以下は、まあ、透析専門医は食事制限をしっかりかけながら、リンの管理をする、うん、それからリンの管理にはカルシウムをどんどん使いながら管理をしていたっていう時代で、むしろカルシウムは高めに管理しながら、食事制限をかけていたっていう時代のデータになります。うん、でこのデータは予後のフォローアップは3年で終わってます。一方2024年のデータはその後のデータ解析で、まず9年間の予後を見てるっていうことと、むしろいっぱい食べてカルシウムを上げないようにしながらリンの管理をするという、ちょっとこの2つの時代の治療が大きく変わっているという点があるんですね。そこから得られた違いじゃないかというふうに私は解釈しています。
まあ、時代背景といいますか、まあ、治療概念がもう変わっているということから来ていると。そうなんです。
今回の2024年はあるカルシウム受容体作動薬という新しい薬が出た後にどんなことが起こっているのかを調べようよという目的だったんですね。ですので改めてやっぱり治療の変化は、まあ、予後の、まあ、なんて言うんでしょう、パターンを変えてくるんだなというのを確認できたのかなというふうに思ってます。
なるほどですね。はい、ついでですが、このご質問は低リン低カルシウムということですが、まあ、普通なんか高リン低カルシウムの印象がありますが、これはこれで正しいわけですか？
はい、実は例えば横軸にリンの値を取って縦軸に死亡のリスクっていうことを書いて図をイメージすると、高いリンはもちろん予後良くないんですけど、うん、低いリンもこう U 字カーブを描いて低くなってくると高くなると。でこれは当初やっぱり食べてない、食べられない、あるいは食べても消耗しちゃうような慢性疾患が背景にあるみたいなことがあったんだろうということを推察しますので、このデータからもっとちゃんと食べることが推奨されるようになったって言っていいと思います。
まあ、確かに低リン自体のこの障害もあるかもしれないけど、まあ、低リンがちょうどこう接触状態のマーカーにもなっているという、ということですね、そのニュアンスですね。
はい、本来食べてれば高くなるのに低いということは食べられてないんじゃないのということですね。
なるほどですね。はい、まあ、そういうお答えでした。もう一つご質問がありまして、現行の海外のガイドラインでは PTH 値は500から700ピコグラムパーミリリッターまで許容されますが、日本のデータでは240以下 下であり、まあ、症例によってより定置が望ましいと考えられています。まあ、この違いについてご教示ください。
は
い、
2つ理由、おそらく根拠は2つあるんじゃないかと思います。うん、1つは海外のガイドラインはPTH が高くなることによって起こる骨の病態から目標値を設定している。これがまず1点ですね。一方で我々は、予後、PTH が高いときに命に関わる、まあ、リスクが高くなるところはどこの数値からなんだっていうことを検証した結果、こういう値が出てきたということになりますので、そもそものガイドラインが何をターゲットに目的にした時の数値なのかっていう違いがまず1点だと思います。でもう一点は欧米の人と我々の人種差による骨の、まあ、PTH への感受性とかですね、骨量骨密度 の差が大きくあるというのは言われてますので、うん、そういった背景があるのかなというふうに考えてます。
生命予後と言いますとやはりこれ浸潤関係の異常、はい、疾患が多いわけでしょうか。
はい、おっしゃる通りでやはりPTH が高いと血管の切開化、あとは左室肥大、心臓の筋肉の肥大が起こってくると言われてますので、心血管イベントが多い、あとは最近は感染症も多いというふうに言われてますね。はい、
まあ、そういったあたり割にこうあちらこちらに目配せしないとダメなのがこの疾患という末期ですね。まあ、非常に大変だと思いますけど、まあ、先生このあたり非常に透析専門医のかなりまあディープな話という感じでございます。まあ、ここから先生一般以下ですね、非専門の先生も含めて、はい、まあ、もうちょっとよく見ます、まあ、腎障害の進行期、うん、
はい、
まあ、このあたりカルシウム必ず出てまいりますので、うん、ここのあたりの見方少し教えていただきたいと思いますが、
はい、
まず先生普通我々が悩みますのは、まあ、カルシウムを見たらいいのか、まあ、リンもそうなんでしょうが、あとは PTH を見た方がいいのか、あれはこれ骨の影響ですから、
はい、
骨を見た方がいいのか、これどこを見たらよろしいんでしょうか。
もう何よりもカルシウムとリン、これを両方一緒に測っていただいて、うん、低くなってきたらカルシウムを補充する、
うん、
あるいはリンが高ければリンを下げる治療を考える、
うん、
この2つを同時にできるのが、まずはカルシウムの補充をするとカルシウムは上がりますし、リンを吸着して下げてくれますので、
うん、
ですのでまずはカルシウムとリンをしっかりとモニターするというところからでよろしいと思います。
PTH はこれはいかがなんでしょうか。
はい、カルシウムが下がってもリンが高くなっても PTH は高くなってきます。うん、そうすると、まあ、通常の考え方からすれば2つをモニターしてそれぞれをカルシウムとリンですね、
うん、
を正常化すればおのずと PTH は適正値になってくるはずですので、
うん、
どちらかというとモニターする頻度は PTH は少なくていいと思います。
うん、あ、なるほどですね。はい、まあ、二次性副甲状腺機能亢進症ということなので、
はい、
カルシウムに着目してカルシウムをきちっと正常化するということで、はい、
そちらから入っていただいて、うん、まあ、私どもですと CKD とそうですね4期ぐらいになってくると月に1回ぐらいカルシウムとリンをモニターするけれども、うん、PTH に関しては、まあ、三月とかいう形のモニターでも十分かなというふうには思ってます。
うん、ちなみに先生このカルシウムの値に異常が出てくるその腎不全の程度ですね、まあ、はい、例えばクレアチン EGFR で言いますとどのあたりからが多いのでしょうか。
はい、ありがとうございます。4期相当だから EGFR30 未満、ここから大きくカルシウムリンのバランス崩れますし、
うん、
その他でいうとやっぱり貧血も顕著に出てきますし、
うん、
やはり腎臓内科医がこういろいろと介入し始める、我々が専門医として介入し始めるのはやっぱり4期5期になってくると思います。うん、はい、
まあ、一応クレアチニンで言いますと 2.0 を過ぎたあたりから、
そうそう、あたりから少し、うん、アンテナを立てる必要があるのかなと思います。
で先生このカルシウム、まあ、これ治療介入が必要なレベルはどのあたりからでしょうか。
やはりですね、これはもう一般の正常値の下限 8.5、
うん、
アルブミンで補正していただいて 8.5 ミリグラムパーデシリットル以下、
うん、
ないしはそこに近づいてきたところで、うん、あ、そろそろカルシウムの補充は必要かなと、人工炭酸カルシウムみたいな製剤から、うん、使いやすいと思いますので、うん、処方していただければというふうには思いますね。
ということでもうすでに対応が多少出てまいりましたけど、まあ、改めてそのまずカルシウム、これの使い方具体的に教えていただけますか。
はい、ごく一般的なのは人工炭酸カルシウム製剤というもので、 まあ、大体 500mg 錠ですね、我々ですと、その患者様に応じてですけれども、毎食後に一粒ずつ飲むような形で処方するという形から入ってくると思います。
これは調節は難しいものなんでしょうか？
いや、それほど難しくないと思います。例えば、それを処方して、次回採血したときに、高カルシウム血症になっていた。こんなことはほぼ経験することはなくて、そもそも腎臓が悪くてカルシウム低めになってますから、補充することによってむしろなかなか上がってこないねっていうことの方が多いというイメージの方があるかもしれません。
よくこういう話題にはなりますが、このカルシウムの取りすぎですか、過剰投与、これはあまり起こらないと見てよろしいわけでしょうか？
腎不全の方にとっては起こりにくいというふうに考えていいと思います。逆にですね、例えば骨粗しょう症がある、ご高齢の女性と骨粗しょう症があると、ビタミン D 製剤を内服している、で腸管からのカルシウムもリンも吸収がすごく促進されているところに骨にいいと思ってカルシウム製剤を飲むと、これはどんどんダブルパンチですね。吸収も良くなってカルシウムもどんどん入る。ただ一方で我々が見ているのはどちらかというと、ビタミン D ももうどんどん低くなってきている割と腎機能の悪い方々ですと、むしろカルシウムはどんどん低くなってくる傾向にありますので、
ビタミン D 製剤はいかがなんでしょうか？
これはですね、もう一般論から言うとカルシウムは上がります。ビタミン D 吸収が良くなる、リンも上がってしまうんですね。ですのでカルシウムが低くてリンが高い時にビタミン D 製剤を飲むとカルシウムも上がるんだけどリンも上がっちゃうの で、
なるほどです、ね、
最初にカルシウムを上げてリンを下げておいて次にビタミン D をいくっていうのが一般的な処方のパターンかと思います。
ありがとうございます。最後に食事ですね、
はい、
これは腎臓の末期の方の食事療法はもういろんな制限がついて大変なんですけども、このカルシウムについてはいかがなんでしょうか？
はい、ありがとうございます。もちろんですね、カルシウムを上げるために骨のもう食事を促すことがあるんですけれども、どうしてもその食べ物の中にはカルシウムが入っているものの中にはリンも入ってきたりするので、我々としてはどちらかというとカルシウムを上げたいけれどもリンを上げたくないので、そうするとやっぱり薬に頼る。で食事からするとやっぱりどちらかというとリンを上げないような食事を制限をかけたくなるっていうのが一般的です。
そうなんですか、はい、具体的にはこれどういった形になるわけでしょうか？
はい、一般的には、タンパク質がいっぱい入っているようなものなんですけど、典型的にはよく摂るものとしてはやっぱ乳製品ですね。牛乳、チーズ、ヨーグルト、ここら辺はカルシウム、もちろん入っているんですけどリンが上がりやすいと。
ということでそのあたりを注意しましょうということでございます、ね。はい、今日は先生どうもありがとうございました。
今日のお客様は東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科教授上木信彦さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。